FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日もスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただきました。佐藤社長、よろしくお願いします。
お願いします。佐藤です。
さて、今回は東京キャンピングカーショーが7月の21日の土曜日、22日の日曜日、東京ビッグサイトで行われますが、このあたりについてちょっとお話をお伺いしていきたいんですが、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まずやはりこの東京ビッグサイトで行われますキャンピングカーショーですが、
はい、
まあ、日本最大と言っていいですよね。
そうですね、まあ、2月に幕張メッセ の展示がありますけど、まあ、それに次ぐ大きさの、まあ、私たちはこう気合が入っていきますけどね。
はい、はい、そのキャンピングカーショーの中でですね、ミスティックとしても新車両を初めてお披露目をするというふうにお伺いしてるんですが、
はい、ですね、まあ、ずっとここ一時にレジストロがですね、はい、評判でですね、ただレジストロではちょっとそのエンジンが軽トラなんで心配だなっていうお声もありましてですね、まあ、それも とかあとフリールームが欲しいとかっていうご意向が皆さんあるようなんで、まあ、その辺をまあ考慮しました。ベース車をですね、ちょっと一回り大きいライトエースですね、1500cc の, エンジンの車なんですが、それを使いまして、ちょっともちろん大きいですから、フリールームも作りましてですね、バージョンアップしたみたいな形の車を作りました。
なるほど、
はい、
まずは根本的なおさらいです、
はい、
レジストロっていうのは軽トラックのベースの中にいろいろちょっと個性的な造作といいますか、
そうですね、丸太小屋風のキャンパーですね、
はいはいはい、それを後ろは同じって感じですか。
まあ車が大きくなった分ちょっと長いんですけどね、
はい、
長い分でその余裕の空間をちょっとこう作ったっていうことですね、
はい、丸太小屋風っていうのは変わらず、
そうです、中の内装とかはほぼ同じなんですが、
はい、
でもやはりちょっとしたその空間の拡張がもうすごい影響をしますんで、ただ もちろんこの日頃の運転しやすさですね、街中走るって言ったらレジストロのがやはりまあ小さいですから楽かなとは思うんですが、まあ、結構長距離行くよっていう方は、まあ、1500cc ですからね、660から比べるとパワーもありますから楽じゃないですかね。
サイズ的にはどれぐらい違うんでしょうか。
ですね、まあ、名前がレジストロアウルっていうものなんですが、
はい、アウルってどういう意味なんですか。
フクロウですね。
フクロウ、
はい、はい、最初 のレジストロがそのイメージがですね、キツツキなん で、うん、で今度はフクロウだということで、はい、で全長とかですね、幅とか、まあ、ほぼまあ、アルファードベルファイアと近いんですけど、
はい、
でもこの前測りこう並べましたら、うん、ベルファイアとかアルファードよりはちょっと短いんですよ。で幅はまあ大差ないですね、うん、で高さはちょっとこう2m60弱ありますので、うん、ちょっと高いんですけど、
うん、
でもやはりその、まあ、街中でこう走っててもそんなに苦にならない大きさではありますから、
うん、
まあ昨今その他のメーカーさんこうやっぱ大きい方へこう行ってることは事実なんで、
はい、
こう中途半端ないいところの大きさっていうのがなかったもんで、
うん、
私はちょっと、まあ、その辺のですね、まあ、原点に帰ってその、まあ、昔ながらの大きさっていうんですか、でその中で中をよりその今風にこう空間をこう使ったですね、キャンパーを作りたかったもんでやりました。
さあ気になる中なんですけれども、はい、やはり山小屋風というところはまあ変わらないといったところなんですが、はい、その他のところではやはりこんなところやっぱり見てほしいなってところはどんなところでしょうか。
はい、まずですね、レジストロですと私175センチで、
はい、
入るとちょっと少し頭をかがめるんですね、
うん、
でただこんなラウルはつきません頭が、
うん、
はい、
ということは十分立てる、は
い、立てます。だから、まあ、もちろん180の方はちょっとこう首かしげるかなと思うんですけど、
はい、
175でもうつかないもうギリギリぐらいの感じですね。
うん、
で、まあ、あとは、まあそうですね、フリールームが、ね、ありますんで、
はい、
まあ、トイレルームに使っていただくにもいいですし、あと荷物置き場ですね、結構、まあ、お出かけになるときには荷物も増えるでしょうから、 まあ、そこへ投げ込んでおくこともできますね。
ということは収納スペース収納量というのがかなり増えたといった感じですか。
そうですね。であとエアコンやはり、まあ、ベースがライトエーストラックですから、
はい、
シャーシのですね横の部分とか空いてますので、まあ、そこにもしご希望があればエアコンの室外機をこう設置してですね、
うん、
より中をこう快適にすることもできますし、まあ、収納の中を作ることも可能ですよね。
どういった方がこの車両をお気に召されると考えていらっしゃいますか。
まあそうですね、一応私の中のターゲットなんですけど、もちろんその今までまあ、キャンピングカーを使ってたオーナーであればもう大きなのはいいよと、
うん、
もうやっぱりこう自分のこう手足になって動くようなのが欲しいなという、でもちょっと軽まではちょっとエンジンが嫌だなっていう方はまずいいでしょうし、で初めての方なんかはやはりそれなりのこう、まあ、車格とが必要でしょうから、ただあんまり大きなのはいきなりは、まあ、ちょっと怖いなという、まあ、方なんかもいいでしょうね。はい、まあ、ファミリーでしょうね多分。
ファミリー、
はい、
例えば想定的には大人2人子供2人余裕で、
まあ、そこまでは全然問題ないですね。もちろんご夫婦2人でゆったりその日本一周するなんて方は全然いいでしょうし、
うん、
でただ、まあ、お子さんが2人ぐらい、いらっしゃる、まあ、別に3人でも寝れますんで全然、まあ、私の考えでいくと5人は楽に寝れるんで、
うん、
まあ、ご夫婦とお子さん3人ぐらいまでは全然問題ないと思いますね。
なるほど、
はい、
それをキャンピングカーショーの方で初お披露目でってい
うことですね。そうですね、実はもううちの双葉店では展示してるんですけど、
はいはい、
まあ、全国的に販売開始っていうのは7月1日になりまして、
うん、
で、まあ、お披露目っていうのはそのビッグサイトの東京キャンピングカーショーで、お披露目ってことでいたします。
あら、
はい、
ぜひ今キャンピングカーに乗ってないっていう方も気軽な感じでこのキャンピングカーショーに遊びに来ていただいて、で、あ、こんな車両があるんだ、あ、そういえばキャンピングカーライフの番組の中で言ってたこの車両はこれなんだみたいな感じで知っていただくっていうのは大事ですよね、はい、
そうですね、まあ、そして最後必ず、あ、ミスティックだったよね、行かなきゃって言ってこうね、お越しいただけたら嬉しいですね。
わかりました、はい、今回は東京キャンピングカーショー2018で初お披露目されるレジストロアウルについてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp までお送りください。メッセージが採用された方にはこの番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼントします。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェジロでした。